これ慎んで真実の性を表さば利他円満の妙意無常涅槃の極可なり、これすなわち必死滅度の願よりいでたり、また正大涅槃の願と名付く。しかるに煩悩成就の凡夫生じ在辱の群毛放送の栄光の信仰を売れば、すなわちの時正常寿の数にいる正常寿に従するがゆえに必ず滅度に至る。必ず滅度に至るは、すなわちこれ上楽なり、上楽はすなわちこれ筆境弱滅なり、筆境弱滅はすなわちこれ信如なり、信如はすなわち発祥なり、発祥はすなわちこれ無常涅槃なり、無常涅槃はすなわちこれ一如なり。しかれば阿弥陀如来は如より来生して法王家主樹の身を表したもうなりと、うん、先般からこの行行信証の章の巻と申しまして、我々凡夫が仏になるに間違いのない、そういうこの位にお定めを被る、そういうこの章ということについてお知らせになるわけでありますが、長年の間この章の巻の前に真の巻、ずっとこのお話をしてまいりましたけれども、結局は我々が煩悩具足の凡夫がどうなったら仏になれるか、どうしたら信心が得られるかと、こういう長い間お互いが苦しみ悩んで、まあいっそのことを仏法みたいなものは聞かん方がよかった、こんなものを聞いたためにこんなに苦しむ、こんなに悩むのじゃから、まあいっそのこと仏法を聞かずに置いた方がどうだろうというような苦しみの中に、やってやってやりたくったけれども、結局は信心というものは凡夫の計らいのあるうちは得られんので、やってやってやりたくって凡夫のやることはもう到底ダメだったと、今までやったことは無駄事だった、赤なんだと、目が覚めた時に助かるのではない、助けられるのであったということに目の覚めたことが他力混合の信心の得られたということであるということを、長い間この五戒さんがいろいろとこう説明をしてくださる。そのまあ真の巻によりまして、他力回向の信心、もしは行もしは真、一時として阿弥陀如来の正常の願心より、発起せざるということあることなしと、こういうまあ結論が他力へ行こう、だから助けられる凡夫はどうなる世話もいらなんだ、どうなってもダメなんだと、そのダメなことを長い間やってきたけれども、とうとう赤なんだということに目の覚めた時、持ち合わせのままでよかったんだということに満足をさせていただく、それがこの真の巻に長い間いろいろお時になりました、この説明でありますが、でそういうその誠の信心が得られたということになると、現象において死んでからではない、人間生活の中で明らかに安心安堵をさせていただいて、日にち毎日が正常寿という仏になるに間違いのない位に定められる、それには不退転、後戻りをしない、 たとえ煩悩が出ましても往年煩悩の盛んに燃える我々ですけれども、まことの信心というものはこういういろいろの煩悩を往年に妨げられるということがない、それが不退転と後戻りをしないと。それで誠の信心を逆得すれば三毒の妄念はしばしば起これども、誠の信心は彼らにもさえられず、天道の妄念は常に絶えざれども、さらに未来の悪法を招かす、こういうまあ身にしていただいたと。それをそのまあ普段煩悩徳涅槃、煩悩を持ちながらお浄土へ行くんじゃなくて、普段ということは私には断ずる力はない、煩悩を滅するというような力はないけれども、無断ではなくて、無断というならば煩悩を持ちながらお浄土へ行くと、こういうことなんですけれども、こういうふうに無断ではなくて普段であると。普段ということは凡夫には断ずる力はないけれども、如来のお慈悲に目覚めた瞬間に、無始よりこの方作りと作る悪業煩悩を残るところもなく眼力不思議をもって消滅をしてください。だから煩悩や妄念は私には断ずる力もありませんし、またこのシャバに命のある間はさまざまな煩悩妄念が次から次へと現れてきますけれども、まことの信心の得られた時に、もしよりこの方作りと作る悪業煩悩は残るところもなく消してくださる、消滅、何もかもなくしてくださると同時に迷いの根を切ってくださる。だからどんなに花が咲いてみても結果にならない、この実を結ばない、表に咲いた梅の花を切ってお内仏にこう立ててみる、表に咲いとる梅の花も花瓶の中の梅の花も花に変わりはないけれども、表に咲いとる梅の花には梅干しにするような結果好みがなるけれども、花瓶の中の梅の花はいくら咲いていても梅干しにするような結果を生じない、そのように迷いの根を切ってくださったと。これをまた大経には悪種自念平、悪種自念平ということは悪種とこう申しますのは、地獄やガキや畜生という悪い世界、そういう悪種、種という字はこれ赴くという字ですから、地獄やガキや畜生道へ赴いていくということは、私のこしらえた業に惹かれてそういう世界へ自ら引きずられていくという、そういう意味が種、これを三幕道、地獄が鬼畜生道、これは悪種、そういう悪い世界は自然に誠の信心の今現在このシャバにおいて如来のお慈悲に目覚めた瞬間に、そういう悪種自念平、自念に地獄やガキや畜生の蓋が閉じられてしまう。だから我が力にては地獄へも落ちずして、いくら地獄へ行きたいとそう思ってみても、我が力にては地獄へも落ちずして、嫌でもでも極楽に参るべきになるがゆえないと蓮華上人もおっしゃるわけでありまして、悪種自念平地ごとは誠の信心の得られた瞬間に私の落ちてゆかにはならない悪種三幕道、そういう世界は自然に蓋が閉じられて落ちたくとも落ちられんことになってしまう。それじゃ毎日日にちが一方的にお浄土へお浄土へと、 進ましていただくということが現象症状です。現象不体こういうことはですね、これはその五戒さんの五戒章といいまして、どなたもこういうことにははっきりしたお言葉が示されておらんのですけれども、その意味はですね、これはまあ五戒さんだけじゃないんです。やっぱり五戒さんが如来へというお経様があります。その如来へというお経の中、これはまあ大無量寿経というお経様を翻訳をされて、翻訳をされた人が名前を付けられたのがこの如来へとか、あるいは平等覚経とか、大阿弥陀経というような、この大無量寿経にも5つの名前がついてるつまりこの我々が用いておるこの大無量寿経は、高僧外という方が翻訳をされて仏説無量寿経と、勘定勘営と上下二巻を翻訳をされまして、仏説無量寿経とこういうお名前をお付けになっております。ところが羅重であるとか目目をであるとか、あるいはこの玄奘三蔵とか、そういう方々が翻訳をされた大無量寿経はみんな名前が違っとるわけです。内容はほとんど一緒です。 もちろん原点は大無量寿経なんですから、その大無量寿経をこの中国の言葉に直された、そういう翻訳者が如来へであるとか、あるいは平等覚経であるとか、あるいは大阿弥陀経とか、仏説諸仏三那猿仏観人道経といういろいろのこう名前をお付けになった。それが5つあるわけです。それでこれをその五尊と言いまして、大無量寿経を翻訳された人は12人あるんです。だから12大無量寿経の翻訳されたお経があったんです。ところが五戒さんのご時代になりますと、もう12人の方が翻訳をされた大無量寿経が7つなくなって、5つだけ残っていたから、五尊七傑とこう申しまして、5つの大無量寿経は残っている。ところが7人の方の翻訳をされた大無量寿経は、この天変地変とか、あるいはいろいろのことでこのなくなってしまった。でそれを七欠と、7つ欠乏したと、こういう意味で五尊七欠とこういうのであります。で我々が用いとるのは高僧外という方が翻訳をされた大無量寿経であります。ところがその他に、如来へ、あるいはこの平等覚経、あるいは大阿弥陀経、阿弥陀経は短い仏説阿弥陀経、それは短い、それを短いから、これは小経と、小経じゃ小さいお経と、こう申しまして、それに対して大阿弥陀経、大無量寿経は非常に長い、それでこれを大阿弥陀経、それから仏説諸仏三那猿仏仏壇伽土人道経と、こういうようにですね、大無量寿経、平等覚経、如来へ、大阿弥陀経、三那猿仏壇伽土人道経と、この5つが残っていたんで、これを五尊と、こういうので五尊七欠と、7人の方の翻訳された大無量寿経はなくなっておる。でそのまあ5つ残っております中で、五戒さんが特にこの用いられたのは、高僧外という方の翻訳をされた大無量寿経を重点に置かれて、そして喜びいろいろお味わいになっているわけですが、 ところがそれを証明するために如来家であるとか平等活経というようなお経を次から次陰文といって証拠文としてお上げになっておるわけです。そうすると誠の信心を欠如した者は死んでから仏になるとか死んでからお浄土へ往生するというのがこれは一般の常識なんです。でなぜかというと、まあ、原神僧図とかあるいは法然上人方がおっしゃるね、そのお言葉を考えてみると、オンリ江戸権武浄土、我々が浄土を願う何のために浄土を願うかと、こういうとこの人間の世界がですね、まことにこの浅ましい世界だ。それはもうお釈迦様のご時代からですね、だんだんだんだん世が末になればなるほど世の中が汚れてくる、濁ってくると、それをまあ五浄苦という、先ほど読んだ阿弥陀経にもですね、公俗、賢俗、煩悩俗、主情俗、名俗と、これを五俗という五つの濁り、だんだんだんだん世が末になればなるほどそういう濁りが増してきて、人間の顔はしていても心は畜生かガキのような心を持った人間がだんだんだんだん増えてくる。それが末代だ。だから現在の末代でしょ。だいたい七高層の中で道釈禅師まではこれは増貌の時代だった。で道釈禅師の時からこの末法というこういう姿が現れてきたわけです。でお釈迦様のご存命中から500年の間を消防の時代、それから500年経つというと増貌という時代、それは千年間で、千年間経ちますと、つまりお釈迦様のご存命中から1500年経つと末法の世の中に入るわけです。その末法の世の中になったのが道釈禅師のご時代です。だからその道釈禅師のご時代からすでに末法の世に入りまして、まことに浅ましい人間がだんだんだんだん増えてくると、それはどういう姿が現れてくるかというと、公俗という、公俗というのはこれは時代的にもう世界中が本当に平和であり、本当にお互いが励まし合ったり慰めようて、そしてこの暮らさないといかんという人間の世界でありながら、自分の権利を振るうためにあるいは人を殺えたり人に迷惑をかけたりするような人間がだんだん増えてくるのが公俗。だんだんだんだん世が末になればなるほどそういう世の中が汚れてくる。それから賢俗とこう申しますのは、物を見る 見方が人の立場になって物を考えるという立場じゃなくて、いつでも自己中心で俺のため俺がと、こういうその自己中心、俺さえよければ人はどうでもいい、そういう物の見方、そういう目、物を見る目が濁ってくる、それが賢俗。それから煩悩俗、もう煩悩に練り固まっちゃって、ええとこちょっともなしで毎日毎日浅ましい生活をしていく、そういう人間が増えてくるということが煩悩俗。自分自分が考えてみると本当に煩悩具足の凡夫だなと、そういう我々が自身が煩悩俗だと。なら我々だけかっていうと、そうや衆生俗、衆生俗地は生きとし生けるすべてのものがみんな煩悩に汚れてくる。それからこの名俗と申しますのは、これはですね、この名俗中庸とこういうまじくする文字でありまして、これは命のことなんです。 その命を大事にせないかんのですけれども、自分の命を粗末にしたり、人の命を軽く考えたりして、そしてあちらでも人殺し、こちらでも人殺しというようなですね、この命を粗末にする。だからお互いがこの人間に生まれてまいりました時にですね、このシャバに、まあ、何十年、70年とか80年とか、長い人は100年以上もこのシャバに置いてもらうという、そういう寿命というものをみんないただいて生まれてきたんだそうです。でところがその寿命をですね、例えば80まで生きる寿命をいただいてこのシャバに生まれたと。ところがその寿命を全うせずにですね、途中で、いわゆる自殺行為、つまりその体を大事にせずにですね、暴飲暴食をしたり、あるいは自分の能力に反するような過労という、あんまり働きすぎるというようなことになると、寿命が80なら80の寿命をいただいて生まれてきても途中でこう死んでいく、それを中庸とこういうのであります。だから五海さんのこの源世理学和さんの中にもですね、この15種の念仏者に対するこの現象において、このご利益を得させていただくという、まあそういう御和さんが15種あるわけですね。でその15種の御和さんをよーく読んでみると、この念仏唱えるからそういう功徳が与えられるという意味じゃなしに、念仏者はですね、こういう塔というお慈悲に満足をして、今日も浄土へ、今日も浄土への道中じゃと、こういう喜びの中で日暮らしをする人はですね、おのずから全ての諸人諸菩薩からも尊敬されると同時に、天魔悪魔も恐れるということ、そういうものを恐れるということもない、いつもかも諸仏菩薩のお慈悲の中に守られて、お浄土へお浄土へと毎日を送らせていただくと、そういうことになりますとね、その上合中庸のぞこりぬというご和さんがでしょ、阿弥陀如来来化して息災延命のためにとて、金光明の受領本、時々賜える実りなり。金光明の受領、金光明経というお経があります。その金光明経というお経の中に受領本という、そういう一段があります。その中にですね、阿弥陀様がこの娑婆にお出ましをなさったのはお釈迦様や、そのお釈迦様がお説きになった金光明経の受領本の中に、阿弥陀如来来化して、阿弥陀様がこの娑婆へお出ましになったのがお釈迦様や、だからそのお釈迦様がこの金光明経というお経の中に受領本というのがあって、その受領本の中にこの私どもが本当の喜び喜び人生を全うしていくのに、自分の寿命を満足にはたいていくと、完全に人間として生活をしていくと、そういうことをこの明らかにされるために、阿弥陀如来来化して息災延命、丈夫で長生きをさせていただく、寿命を全うすると、だから息災延命のためにとて、金光明の受領本、時々賜える実りなり。だからどういうご利益があるでしょうかと、こう言うと、南無阿弥陀仏を唱うればこの世の利益極もなし、死んでから幸せになる、もちろんそれは大事なことですけど、だけどもこの世の利益極もなし、人間生活の中で 物を眺めるのも正しい正見と言って正しい見方をすると、あるいは悲しいことがあり辛いことがあってもあいつがいかんこいつが悪いと人に責任を負わせるんじゃなくて自ら業を感じていくと、自ら引き受けていくと、そういうのが念仏者の日暮らしなんだから、だからこの世の利悪極もなし、それは先般お話をしたように天楽上善、悲しいことがあってもですね、辛いことがあってもそれを悲しいことを喜びへとこう転じていく、ぐるぐるっとねじ替えていく、そういうその知恵、凡夫の知恵ではありませんが仏様の知恵によって悪を転じて徳とすると、喜びの種にしていくと、こういうその天楽上善と、そういうその生活を念仏者はさせていただくようになるから、悲しい中からにっこりと笑うと、苦しい中からこういうご意見がなかったら私雨を覚まさんだろうと、ここまできついご意見くださったということは私にうかうかしとるなよと、目を覚ましなさいよと、こういうご意見だったと、そういう受け取り方ができたならば、いつまでも悲しい辛いと泣いとるじゃなくて、そこまで手を回り取ってくださるのかというこの天楽上善、悪を転じて徳と書いていく、そういうまあこの念仏者の生活にはそのような喜びというものを感じることができると、それでですね、この世の利悪極もなし、本当に仏法機関なんだらどんな日暮らしとったかわからんと、私もまあそういうことを思いますけれども、もし私が衣着とらなんだならば、あるいは今頃は刑務所で死刑の判決を受け取るような行いをしたかもしれんけれども、衣を着とるおかげで、ああこれはいかん、これはやってはいかんというようにこう縛られて今日まで日暮らしができたということは、昔の同業がこのありがたや六字の縄に縛られて、わがまま気ままならぬ嬉しさ、わがままがこう出ても、いやいや阿弥陀様に申し訳ない、阿弥陀様だけはちゃんとご承諾なんだ、シャバ中のものをごまかいても阿弥陀様だけはごまかせない、そういうその、法の絆に縛られて、お念仏に縛られて、どうぞこうぞ曲がりくねった道でも人間としてようよう今日まで暮らさせていただけたってことは、ありがたや六字の縄に縛られて、わがまま気ままならぬ嬉しさ、もし南蛮陀仏の縄に縛られておらなんだらむちゃくちゃやるだろう、どんなことをやるかもしれん、それがいつもかも南蛮陀仏の六字のこの縄に縛られて、そりゃいかんぞ、こんなことやってはいかんぞ、今日までわがまま気ままならぬ嬉しさ、もしお念仏がなかったら何をしていたかわからん、じゃがおかげさまでと、こういう喜びをまあ感じられた昔の喜び手が、ありがたや六字の縄に縛られて、わがまま気ままならぬ嬉しさで、こういうね、この現象において正常時に従するということはね、これは五戒さんが自分勝手にお考えになったのじゃなくて、まずお経から申しますというと、これは如来家というお経の中に、他の弥陀の浄土に往生を遂げんと思うものはと、 ね、この阿弥陀様のお浄土へ往生させていただきたいということが思えた人はだね、それは何だったら、それまでにはですね、だんだん阿弥陀の本願というものが何のために成就されたのかということのお言われが、だんだん聴聞ができて、それほど私を待っとってくださるお浄土、阿弥陀様のお心というものが受け取られてみると、いける浄土じゃないけれども、参らしてもらわにはならんという思いは、私の凡夫の妄想から出た思いじゃなくて、如来様の願いから呼び起こされた思いだと。だから彼の御陀浄土に往生を遂げんと思わば、これはまあお経様の中でそういうお喜びを五海さんが感じられると同時に、七高僧の中でですね、から気なしにお互いが呼んでるんですけど、この龍樹菩薩ですね、龍樹菩薩の腹いっぱいのご安心が正真偈の中に示されております。これは十十美馬車論というお商業の中にご自分の喜びをお示しになったのが龍樹菩薩。その中に弥陀仏の本願を億年すれば、弥陀仏本願、億年弥陀仏本願、次年即時入出場、出場にいると。だから弥陀仏の本願っていうのはだんだんと聴聞させていただいて、これは五海さんが本当に涙ながらにこうおっしゃったお言葉が、如来の左願の尋ぬれば、如来様が久遠実情の仏であったあなたが、なんで法蔵比丘になり、なんで調査要項の修行をして、何万打仏にならにゃならんという、その如来の左願、如来様のお願い、それは何のためだ。だから如来の左願の尋ぬれば、苦悩の無常、朝から晩まで苦しむ、その苦悩の無常、ぐっと先日見てみると親鸞一人だと、波乱万丈の中で苦しみ悩んで90年間の間、泣きの涙の一生を送られたこの親鸞があったがために、需要供給の道理といいまして、物をですね、作る人は買う人があるから作る、そうでしょ。弥陀の本願ってものは、悪人のこのどうにもならんこの親鸞なかりせば、弥陀の本願なんというものは必要がないんだと。腹を立てはいかんからやめなさいと言われてヘッとやばる、お浄土の種じゃから巻きなさいと言われたら、その素直にこう負けるような素直な根性持っとるこの私であるならば、弥陀の本願は必要がなかったんだ。だから如来の左願の尋ぬれば、苦悩の無常、私、この私をほっとけないんだ、苦悩の無常を捨てずしてですよ、捨てずしてってことは捨てておけないと、ほっとけないと。だからどうしても私を仏にしなければ如来の涙は乾かんという、そういう如来の左願の尋ぬれば、苦悩の無常、いつまでもいつまでも流転して苦しみ悩んでいかにはならない、この私を捨てておけない、ほっとけなかった、だから仏の境界捨てて法蔵比丘になり、大変なご苦労を下さって南無阿弥陀仏になって遅れたってことは、誰のためではない、いずれの行も及びがたき、この親鸞一人がためのご苦労なんだと。それにはやはり仏になるというむちゃくちゃでお浄土へ往生はできません。これは全てのことがそうです。因果の法則と、 種がありまして、それを催す縁がありまして、種と縁とが和合しなければ結果は生じない。わが社は残っちゃって、未来残ったって、まあ、道理に二つはありませんから、間違いない因縁果の法則。社場のことだとて偶然とか突然だことありません。必ず瞬間の出来事にも種がありまして、それを催す縁があって、種と縁とが和合しなければ結果を生じない。これはもう何万年経ったって、この社場のあらん限りは変わる道理がないという真理、まことというものが因縁果の法則です。だからなんでだろうってなことは言えませんよ。今あんた方忘れてらっしゃるから、なんでだろう、わし見てこうして毎日毎日なかんならんが、なんでわしばっかりこんな苦労せんならんとこう言うけども、それはなんでじゃありませんよ。芽と言うた種を忘れてらっしゃる。仏様の目から見ると一つ一つの出来事が当然のことなんです。だから卯の毛羊の毛の先で突きたるほどのことなりというとも、宿業にあらずということあることなし。どんな出来事だって、みんなあんたが過去において芽と得た種が今日まで生えなかったけれども、たまたま縁に催されて種と縁とが和合したから今日こうしてなかんならんという結果が現れたんであって、人のせいでも何でもない、みんな自業自得の法則なんだ。ほんと我々は悲しいことがあり、つらいことがあって、あやつがいかんのじゃ、こいつが悪い、そういう責任を相手へかぶせてしまうんですけど、だけども真宗の教えは、人に責任をかぶせて自分だけええ顔しとるちことが、そもそもそれが迷いの根本なんだと。だからその業を感じていく、業感の宗教をしますよ。この神様頼んだら自分が迷っているときが帳消しになって、そして今日から幸せだ、この神様頼んだ、そういうものが今現在流行りますけれども、真宗の教えは神様や仏様に関係ない。私が泣くのも悲しむのも、みんな蒔いた種が縁に催されて結果になって現れたんじゃから、誰のせいでもない。上向いて吐いた唾が顔に落ちてくると同じことなんだ。だから逃げたって隠れたってね、やっぱり自分の責任は自分が果たしていくよりしゃあないんですよ。それを我々は迷っとるもんだから、悲しいことや辛いことがあったらやつがいかんのじゃ、こいつがと、こういうふうに責任を相手へかぶせますけれども、それを自らを引き受けていく、宿業を感じていく、それが真宗の教えですよ。だから毎日お参りしとったとて、やっとる時はそうではないけども、うち帰って行って気に入らんことがあると、あすぐにこうチャンバラが始まるならばですな、これはやっぱり本当の教えが徹底してないということです。だからね、この説教を聞くってことは、これは私は稽古場だと思うね。本番は我が家の家庭だと思う。ここで訓練されて、ここでいろいろと聞いたことが、我が家庭でそれが実際にですね、行われていくのが、それが人生大事な問題であって、説教を聞くということは、これは稽古場です。やがて本番は家庭なんだ。だから聞いたことを思い抱いて、なるほど、相手が悪いんじゃない、そういう悪い相手をまあ、道連れにしていかんならんちことは、相手が悪いで俺が泣くんじゃなくて、泣かせるような相手と離れられんは私の宿業だった。ほら、あんた方自らが感じるんですよ。で、三者の私が悩とるおばあさんに、 おめえさんが、まあそら、全生めいた種が生えてきたんじゃで、しゃあねえぞと。だおたは指こっちゃないんですよ。だから自分自身がだんだん聞いてくださると、いつとはなしにそうか。悲しいこともつらいことも、宝与えられているんじゃない。一言一句じゃ、俺がめいた種が縁にも要されて生えてきたんじゃから、相手を恨むってことは間違いであり、神や仏に文句言うは筋違いのことであって、どんな悲しいことがあり辛いことがあっても、私の善生まいた善善生まいた種が生えただけだ。それは当然刈り取っていかんならん。だから私はその話は長くなりますけども、お釈迦様のお弟子の中にですね、この木蓮という人があって、今度ね、最後だと思っていたけども、またその定築の、会社からこのもう最後じゃで、まあいっぺん声の出るうちに、テープに吹っ込んでまえんかと言って、この間頼みに来たんで、まあやめやと思っとったけども、まあやがて死んでいくで、な最後に、ならまあ一定復興もかっちゅうのが、この釈迦とその弟子というお釈迦様のご一代、ほらそのご誕生からご出家から、その苦行から悟りをお開きになってからの御臨終まで、まあそういう中にいろんなお弟子があったんでしょ。今その阿弥陀経を読んでもですね、あれ16人ってやったんでしょ。長老舎利仏マーカー、木建連マーカー、カー小マーカー、カー千年マーカー、ブチラリハダシュリハンダカーナンダアナンダラゴラ、教本ハダイビンズルハラダカルダイマカコヒンナハクラアドロダ、これを16人でしょ。それを16羅漢字で、その中に木蓮、この人はもうお釈迦様の片腕だったんですよ。阿難と木蓮というのはいつでもお釈迦様の片腕になって、この仏法をインド中にこう広めさしちゃった、その片腕になって働いた人や。ほらね、神通第一ってね、ほらまあ大変なそのまあ、人間離れした超能力って言いますかね、ほらまた不思議な力を持ってらっしゃると思うんですがね、ちょうどこの唯馬という、これはお弟子じゃないんですよ、唯馬孤児っていうんですね、これ在家の人です。在家の人だけれどもね、これはそのまことにそのお弟子、どんなお弟子よりもお釈迦様のおっしゃったそのお言葉がよくわかるね、そういうまあお弟子以上の偉い人が、まか、この孤児っていうのはやっぱりこれ在家の人で、唯馬と、それがね病気になったんで、そしたらお釈迦様が阿難や唯馬が病気しとるで、見舞いに行ってこい。いやお釈迦様、私は唯馬さんのとこへ行くのだけは堪忍してください。なんでやと、もう顔を合わせるない難しいことを、これはどう思う、お前お弟子だから分かっとるだろうが、これはどういう意味じゃって言って、あんたのおっしゃった難しいことを私に尋ねるで、わし返答ができんので困っとると、弟子でありながらこんなことが分からんかって言って、わしはやり込められるで、唯馬さんのとこへはどうもよいかんと。じゃあ木蓮お前行けや。いや私もどうもならん。なら仕方がない、ではしがみ前に行ったろうと言うて、お釈迦様がお出かけになったので、大勢のお弟子がお供についてきた。ところがね、唯馬のねこの部屋、寝とる部屋はね4畳半しかねえ。そこへお釈迦様は座ってまわないかんでしょ。 余剰半者もんじゃで。でまあその唯一番が木蓮様、あなたは神通第一だから、とにかくこの土足天という天上界にある獅子の講座という、こういう講座をその土足天からこの私の四畳半に寝とるこの部屋へおろえてきてくれんかと。ところがその獅子の講座は40里四方あるげなわ。それを四畳半の中へ入れようっちゅうんやわ。それで木蓮困るかと思ったら、へえへえ承しましたっちゅうて、土足天から獅子の講座っちゅうのを40里四方のその講座をずっとお礼てきて、四畳半の隅っこへちょっと収めたっちゅうね。どうやって収まったね。そこへお釈迦様がお座りになった。ほんではそこへ1250人のお弟子がついていったもんだで、ほやで四畳半の40里四方の獅子の講座がこの四畳半に収まっとる。そこに唯馬が寝とる。そこへ1250人のお弟子が全部流行るまでのそういうこの神通力を表いて、その1250人が全部四畳半へ入ってしまって、これから唯馬境地お経が説かれた。まあちょっとわしはわからんわこれは。それが神通力だ。でその神通力を得た阿難がですね、お釈迦様の片腕になって、あそこの部落へ、わしの代わりに説教に行ってこいと言われてお話しに行ったところが、もうそのお釈迦様の説はまことに尊い教えだったんだけれども、いろいろの下道がおりまして、まあこの御和さんを読んでみても95種、世を汚す95種の下道がいたんです。ところが自分らの宗派はだんだんだんだんその潰れていくんです。それはまああのお経の中にこのウルビンラ歌唱、カヤ歌唱、マカ歌唱という、これ三人兄弟ですわね。これはどういうこの下道だったというと、廃歌経というてね、死を拝んでそこでその死の不思議さ、そういうことからこの魔術的にこの広めていくという、そういう教えが廃歌経という、あるいは山を拝むという宗派もあった、水を拝むというそういう宗派もあった。それは下道です。95種あった。で95種世を汚す、悠々浄土清くますというご和さんがありますように、お釈迦様の教えだけがきれいだったんだけれども、95種の下道がいた。でそのウルビンラ歌唱もカヤ歌唱もマカ歌唱も弟子を500人、300人と弟子がおったん。その弟子を連れてお釈迦様のお弟子になっちゃった。だから他の小さいそういういろんな下道がもうお釈迦様の説がだんだんだんだん広まっていくし、自分らの教えはだんだん衰微していくということで、そのお釈迦様のこの説をなんとかこの広まらんように、まあお釈迦様に危害を加えるってことはできませんけれども、お弟子方を憎んだわけです。ほんで木蓮が説法して帰ろうとしたところへ下道がダーッと集まってきて、そうして石をぶつけるなり棒切れで木蓮を殴るなり、ところがそういうその神通力を得とる木蓮何にもせずにだね、殴られ方では殴られ、血みどろになっちゃって、それで四つ目屋になってお釈迦様の手元へ戻ってきた。もう瀕死ですね、もういよいよ死ぬ前です。それでお弟子方が、まあ、特に舎利弗がですね、木蓮さん、あんたは神通第一で